提供は介護付き有料老人ホームホスピタルメント武蔵野。お問い合わせは04-22-27-8824 04-22-27-8824 までお気軽にお電話ください。タイガーくんの一人だけのレディオ。
始まりました。タイガー福田の一人だけのレイディオ。皆さんいかがお過ごしございましょうか。ね、梅雨も本番になってまいりまして、天気がちょっとどんよりしておりますけれども、まあ僕はちょっとね、一足早く夏を満喫してまいりましたよ。6月の24日から、昨日まで沖縄に行ってましてね、家族と。まあ、先週も話しましたけど、イーグル溝上家族と、山本雅美家族とあのタイガー福田家族のこの3家族でね行きましたよ。いやなんかねこう毎年、まあ、行くようにしてて、ちょっとこの時期はちょっと早かったんですけど、まあ、毎回、まあ、9月とか10月とかちょっとシーズン外れたねぐらいでちょっとお安い時にみんなで行くんですけど、今回ちょっといろいろありまして、6月、下旬に行くことになりましてね、まあ僕らが行くちょい前ぐらいに梅雨明けしまして、沖縄が。ほんでそっからずーっと晴れてたんですよね。で晴れてる前から、まあ俺らの時も晴れるやろう思って行ったら、中2日雨降りましてね。まあ雨降ったようでも、まあ、本当通り雨みたいな感じですけどね。だもうほぼ晴れに近いですけど、いやーもういろいろありましたよ本当に。沖縄はいいですよね。でもだから一番最初行ったのがあれですよ、ほんま5年6年前ぐらいに、まあ、仕事でね、まあ、長新宿で沖縄行って、夜の仕事やったから、まあ、昼間時間が空いてたんでね、でそこでまあ無人島行こうか言うてで遊びに行って、でまあ引っ掛けたわけじゃないですけど、まあ、そこで女の子2人おったからね、引っ掛けたわけじゃないですけど、まあまあナンパに近いんかな、まあ、なんかロッカー探しとって、ロッカーここですよみたいなこと言って、ね、何してんですかとか、まあ、2人で来てますみたいな女の子が言うから、じゃあちょっと一緒に無人島行きます、みんなで行ったら楽しいですよねみたいな感じで行ったんですね。でその2人が今のイーグルとタイガーの嫁なんですけどね、まあ、そこで出会ってから、まあ何年連続も5、6年、毎年行って、まあ、1年1回飛ばしましたけど、まあ、5回ぐらい行ったんちゃうかな。そうやね、5回ぐらい行きましたよね。で今回が5回目かな。いや毎年毎年行ってますよ。やっぱり何回行ってもいいですよね沖縄は。何やろうか、空気も違うしね、なんかこう暑いんですけど、暑ないというか、まあ暑いですよ、暑いんですけどね、こう嫌な暑さじゃないというか、もうテンションの方が勝ってしもてるんで、なんやろう、暑さに触れときたいんですよね。だから北海道行って、あの雪の上歩くみたいなもんですよ、寒い中。ちょっとちゃうかでもそんなそんなようなもんですよ。いやーよかったですよ。だから沖縄行ってて、まあ仕事も兼ねてね行ってたんで、ちょっとゲストの方が募れなくてね、まあ、今回もちょっと一人でさせていただきます、このタイガー福田の一人だけのレイディオ。皆様30分間、お付き合いを、ね、のほどよろしくお願いいたしますね本当に。いやー何から喋ろうかな。まあ初日から喋ろうか。別に聞きたないか、人の旅行話なんて。最初ね、まあ初日の飛行機がちょっと遅かったんですよ。15時発ぐらいで、それまでねちょっとテンション上がりまくってるから、もう今から沖縄で、だからもう朝の9時ぐらいに起きてね、 まあ、もう前日からも準備してますから、だからもう朝の9時ぐらいに目覚めて、もうどうするどうするみたいな、でもうせっかくやったらもうちょっと早い行こうかみたいな、空港に、空港行ったらちょっとテンション上がるじゃないですか、ちょっと早い行こうか、ね、何時に待ち合わせしますかみたいなこと言ったら、まあ、12時には待ち合わせしましょうかみたいな話になって、全員でで12時で羽田空港にで待ち合わせしたんですよね、まあ、そこからまあ飯食いながら3時間ほど、まあ、子供遊ばせながら、ちょっと長かったんですよね、まあ、でもテンション的なもんが買ってたんで、長さがあまりね、なんていうんですか、こう気にならなかったんで、普通ならね空港の3時間ちょっと長いです、ね、今日長く感じなかったんですよね。で飛行機乗りまして、んだら、まあ、東京もちょっと曇ってたから、飛行機が大っ嫌いなんですよ僕。もう何回乗っても慣れへんし、でも今回も揺れんねやろな、でもそういったら梅雨前線がねやっぱこう東京に思いっきりかかってたから、まあ揺れんねやろなと思ったら、まあ、案の定揺れてガラーって、もう息にね、あの飛ぶ時でブワー揺れて、で最初のね、まあ、ぐわっと登りきるまで、まあ、10分15分ぐらいかかるでしょ、でかかって、そっからね30分ぐらいはね、あの快適な空の旅を過ごしてたんですよ。けどそっからなんかアナウンスが入ってね、これから20分後に、20分間ぐらい強めの揺れがありますのでみたいなことを、なんかこう管内放送ちゃうわ、機内放送されて、強めの揺れ言われたからめちゃくちゃビビってて、俺なかなか言わないじゃない、強めの揺れって、もう相当強い言うぐらいやから、もう相当強いんやろな思って、もう覚悟してたんですよ。ほんならもうほんま強めの揺れというか、もう落ちるんちゃうかいぐらい揺れて、ガーダガーダガーダ言って、もうほんま、ほんで僕は揺れたらこう足バタバタさせるんですよね、機内の中でバタバタバタさせて、ほんならもう嫁がキラッキラッキラッキラッ、何やってるのよって、こう足をね宙に浮かしてバタバタさせてたら、なんかこう落ちてる感がないんですよ、こうふわっとする感じがなくなるんで、揺れてる感じもなくなるんで、だそっから 2,30 分ずっと足バタバタして、だから空港降りた時僕もう筋肉痛だったんですよ、ほんまに。ほんでまあその沖縄着く前にね、まあ空港、まあ、到着するじゃないですか、で到着するのに着陸するでしょ、で着陸する時もなんかね、ちょこっとだけ梅雨前線ちょこっとだけ通ったから、またそこで揺れたんですよ。で揺れて、でまあこう空港にこうどーっと近づいて、滑走路に近づいて行くじゃないですか、で行ってたら、ほんならね一回着陸ミスりやがって、機長が上がったんですよ、またなんていうの、タッチダウンっていうのは、あの一回滑走路ついてまた上がったんですよ。でウィーンって上がっていって、やばいやばいやばいやばい思うじゃないですか、こっちはもう飛行機大っ嫌いから。けどまあ管制塔の管制塔じゃあ機長の人が管内放送機内放送で、ただいま滑走路に、一旦着陸しましたけれども、管制塔から連絡がありまして、上がれという指示があったので上がれましたとか言って、で理由は分からないんですけど、とりあえず上がってますんでちょっと待ってくださいみたいなことを言うんですよ。もう俺絶対嘘や思って、どうせ車輪出てへんねやろ、なんか翼のなんか出てるやつ戻れへんねやろとかいろいろ思ってて、ほんならまたウィーンってぐるーっと回って、またなんですか、降りる方向から降りていきよったから、車輪出して、着陸できんねや思って、これでなんとか着陸したんですよ。なんかよかったなと思って、で到着する時間がだいたい18時45分ぐらいだったんですよね。ほな一回こう着陸失敗してる前からぐるっと回るのに20分ぐらいかかって、結局着いたんが7時10分ぐらいだったんですよ。ほんで荷物を出てくるのも遅いから、それ結局まあそこから荷物取ってレンタカー屋までバスで送って行ってもらって、でレンタカー乗って、さあ行きましょうか、ホテル向かいましょうか、あ飯食いに行きましょうかって、みんなが車乗り込んだ時にはすでにねもう8時半やったんです でそこからそのホテルまでが1時間ぐらいかかるんで、その当時で飯食おうかなと思ったんですけど、ほんならもう移動中にもうそうなってきたら嫁がぐちぐちぐちぐち言い始めるんですよね。もう8時やもう9時や言うて、もう子供寝かす時間や、もう外食いにとったらもう時間かかる言って、またぐちぐちぐち3人おるから嫁がぐちぐちぐちぐち言い始めて、ほんならもうとりあえず一旦帰ろう言うて、一旦チェックインしよう言うて、でチェックインしてからなんかもうスーパーかなんかどっか買いに行って、ね、その部屋で作ったらいいじゃないかって話になって、で部屋がそのコンドミニアム言うて、その3家族同じその部屋に住んでたんですよ、泊まってたんですよね。 3LDK の結構広めの部屋に3家族おったから、まあ料理作れるっちゃ作れるんで、まあ、そうしようかなと思って、ほんで一旦ホテルに送ったんですよ。ほんならホテルのフロントの位置がわからんくて、チェックインせなあかんから、ほんでなんかこう書かなきゃいけないんですよね。ほんで最初山本さん家族にちょっとレンタカー時間かかるから一旦先行ってチェックインしといてくれってタクシーで行ってもらったんですけど、そのホテルのフロントの位置がわからなくて、その自分らが泊まるその部屋のマンションがあるでしょ、そのマンションの中にフロントがないんですよ。でその同じ系統のマンションが何個かあって、その一発目のフロントのフロント123ってあるんですけど、僕ら3人泊まっててフロント1の1階にフロントがあるんですよね。何回フロントを言うてんの。それを見つけるのに結構時間かかって、たまたまその自分らが泊まるところの1階の裏側あたりに居酒屋があって、でそこがそのテイクアウトできるってなってたから、もうとりあえずそこ走り込んで、とりあえずもう何10人おるから全部物頼んで、適当にバーッと頼んで、腕をフロント探して、もう初日はバッタバタやったんですよね。けどまあテンション的なことが上がってるんで何の苦でもないですよみたいな初日があってね。で2日目3日目が仕事やったんで、まあ仕事しながら、まあ、ちょっと沖縄のそばでもなんかうまいそば屋見つけて食いに行きながらみたいなことやって、このちょうどねその行った時は晴れてたんですよ初日がね。で2日3日が梅雨前線がねこう降りてきたんですよ沖縄の方に。だから雨が降って結構どんよりしてたんですよね。けどまあその2日3日は別に海に行く予定もないし、まあ、仕事やったんで、まあ、仕事終わってからはちょっとご飯食べに行こうかみたいな、そんな感じの2日間やったから、まあ、雨降っても全然 OK やったんですよ。それでその次の日だからもう海に行く日ですよね。海に行く日にだからあれですよ、本島の、 あの 港があるんですけど、港からあの船が出てるんですよ。無人島ちゃうわ、その離島まで行くね、トマリンっていう港からその無人島ちゃうの、その何離島まで船が出てて、まあ大体1時間ぐらいかかかるんですよ。で僕あの高速船を予約してたから、で何時やったかな、9時の高速船を予約してたんですよ。それでまあ沖縄の道って朝混むんですよね。その3車線あって、一番左の1車線目がバスオンリーの車線になるんですね、7時から。だから1車線削られるからものすごく車が混むんですよ。でだから茶炭っていうところにおったんですけど、茶炭からそのトマリンっていうところ、宜野湾だったかなところまで、まあ、大体普通で行ったら3、40分ぐらい着くんですけど、まあ、混んでるからまあ多分1時間ちょいはかかるやろうなと思って、だから7時半出発にしてたんですよ。だ7時起きにして、ほんならやっぱりこう嫁ども遅いから、もう化粧とかも何やいろいろやるじゃないですか。ほんでもう前の日に決めてたんですよ、もう化粧せんと行こう言うて。ほいでもう化粧はもう車の中でできるから、もう車の中でやろう、家でやったらもう罰金なみたいな話になって、けどもううちの嫁も堂々と化粧してたんですよね。その地元の その幼馴染が沖縄に住んどって、その人が車出してくれたんですよ。だから車2台で行って、その人もね、サットンって言うんですけど、その人が友達がそのうちのホテルまで迎えに来て、朝何時や、6時何分ぐらいまでにずっと迎えに来てて、ずっと下で待ってくれてたんですよ。もうちんたらちんたらしたら、結局 家出たのが7時40分ぐらいで、でこれ行けるかなって言いながらこう行っとったんですけど、案の定、まあこうカーナビで出るじゃないですか、何時着みたいな。で予定では8時25分着やったんかな、やったんで、まあこれなんとかいけるなって言ったら、だんだんだんだん道が混み始めて、やっぱりだんだんだんその到着時間が遅れていって、結局8時55分着になったんですよ。で55分着いて、もうそこでもう何、もう役割分担しよう言うて、でもう飯も買ってないし、子供にも飯食わしてへんから、とりあえずコンビニに行く舞台と、船の何搭乗手続きしに行く人と、車は僕が運転して、そのサットも運転して2台で行ってたから、その駐車場に止める舞台と分けようって分かれて、そっからもう5分以内に乗らなきゃいけないと、うわーってこうみんな走って焦ってバタバタで行ったんですけど、結局乗れなかったんですよ。ここで曲いきましょう。聞いてもらいました。いや、背中がヒリヒリしながら喋ってますよ。ね、もうちょっと LINE が来ましたけど。そう、結局ね、乗れなかったんですよ。ほんでどうするみたいな話になって。ほんで結局高速船を予約してたから、普通の船は10時から出てるんですよね。だからその10時の船に乗り換えて、で帰りを高速船にしようっていう話になって、で結局10時の船に乗れたんで、離島には行けたんですよね、うん、でもう梅雨前線もその日も上がってたから、もうピーカンの葉も、天気でめちゃくちゃ暑かったんですよ。ほんで、まあ地元の佐藤っていう友達が、テントやらないや持ってきてくれてたから、ずっとバー立てて海潜っても楽しんでて、子供がもう海嫌いだったんですけど、やっぱこう海の温度もちょうど良かったしね、もう最なんやろ、もう最高しか出てこへん。もうほんでたまたまそのビーチから階段上がったところに海の家みたいな、ちっちゃい海の家があって、そのおしゃれなね、でそこの兄ちゃんが、ここじゃないところ別のところ行ったら海ごめん見れますよ言うから、マジかよって相方と二人でチャリンコに二ケツしてね、そこのスポットまで行って、でもう潜ってみたんですよ。でまあまさかおるわけないやろと俺は思っとったんですけど、入った瞬間にね、もうほんま5分ぐらいかな、ウミガメ相方が見けて、おったー言うて、でウミガメと一緒に泳いできたんですよ、天然の。 あれは感動しましたよね。いやほんでもうほんまね触ったらダメなんですけどね、うん、ちょっと触ったりとかねしちゃいまして、ね、いやでもその赤玉をこうバーッ潜ってもう亀の横をふわーっと泳いで優雅にね、若干僕怖いんですよねその海が。なぜ怖いかっていうと、あの死ぬ要素の中で多分海でサメに食われて、溺れ死ぬっていうのが多分死に方ベストワンだと思うんですよ僕は。なぜかというとまず食われる、噛まれるでしょ、足噛まれた時点で激痛が走るじゃないですか。けど何回かこうガシガシガシガシって噛んでくるから痛さがもういや3、4回5回と来るでしょ。それと同時にもう溺れてて海水がもう肺に入ってくるでしょ。こんなのもう怖い子になるじゃないですか。ほいでもう溺れて気を失いますよね。まずでもそこからもう痛さも関係なくなるんでしょうけれども、けど痛かったらバッと気が失ってるんですけど、冷めてまた痛い溺れる、また痛い気失う、痛い起きる、気失う、痛いが多分何回も続くんですよ。で続いた後に飲み込まれて消化されるんですよ胃で。もう地獄じゃないですか。だから僕ほんまに本来海あんま好きじゃないんですけど、まあ、泳ぎはしますよ好きですけど怖いんですよね。けどああいう方ブワーって潜っていってもう海亀の横行ってもうツツンと触ったりとかして、バーッ上がってきて変わるとか言うて、でライフジャケットの人のやつ扱ってたからね。でも俺はもう別にビビってませんよという感じで、あもう俺はまあええわ言うて内心めっちゃビビってたんですよ。なんでとか言って、俺で亀言うて、おうまあまあ見てるしええわ言うて、うっせやん。でまた上から潜っていってふわーっと泳いで言うがんにファッシャーって言ってふわーええなーって言うとるんですよ。でもこれでさすがにいかんかったらビビり思われるな思ったから、ちょっと俺もじゃあ潜るわ言ってライフジャケット預けて、でブワー潜ってこう亀のところまで行ったんですよ。ほんでほんま触ったらダメですよ。でも触ってきたらええやんって言うから、まあ行ってくるわってちょっとかっこいいふりしてね、やっぱ行ってもうほんま触れる距離だったんですけど、もう触った感じでね、こう触った感じのこうジェスチャーみたいなことをしてふわーっと上がってきたんですよ。ふわーってふーって言ったら相方が僕のちょうど1メートルぐらい後を潜ってたんですよ。ほんであいつもバーッと上がってきて、どう気持ちよかったやろって言うから、ああ触ったとかって言ってくるから、触ってないんですけど、あ大びれ触ったカッコつけてビビリは思われたくなかったから。けどもう絶対ね僕がね潜って触ってないの見てるんですよ。なぜなら 1メートル後ろにずっと僕のやつを見てたから、泳ぎを見てないと思われるのも、嘘ついてると思われるのも嫌やったから、もう一回行ってね、ほんま甲羅ちょんとだけ触りました、ね、いやー素敵でしたよ。ウミガメと一緒にやりましたからね。まあ喋りたいことはねまだいっぱいあるんですけど、まあこの続きは次週ということで。そうですね、じゃあちょっと大喜利のコーナーでも行きましょうか。せっかくなんで大喜利のコーナー。昔ねリスナーの方から、リスナーってそんなおれへんけど、その方にねそのいっぱいお題をねこう募集した中から一個選ばせさせていただきまして、それをちょっと答えさせていただきましょう。 洗剤に書かれてある混ぜるな危険、混ぜるとどうなる、洗剤に書かれてある混ぜるな危険、混ぜるとどうなる、ありますよね。なんかね、あのちょっときつめの洗剤でね、あのカビキラーみたいなやつね、書いてますよね。洗剤に書かれてある混ぜるな危険、混ぜるとどうなる、息子がグレる。洗剤に書かれてある混ぜるな危険、混ぜるとどうなる、会ったこともない、以前混ぜたことがある親戚から連絡が来るお前混ぜたらしいな覚えてる、おっちゃんのこと覚えてる、お前混ぜたんやってな、お前、俺もその年頃には混ぜたな洗剤に書かれてある混ぜるな危険、混ぜるとどうなる、年頃の娘が夜な夜な出かける、これ息子がグレると被ってんな、出てきた泡で混ぜるなって言いましたねと浮かび上がる シュッシュってやったらふわーっと泡でね浮かび上がってくるんです、混ぜるなって書いてましたよね、なんで混ぜたんですか、以上大喜利のコーナーでした。まあこういうのもねやっていった方がいいですよね。まあこう時間割をねしっかりこう作ってね、なんかこう人生過ごしていこう。もうね先も短いですしね、もう40も過ぎたらもう時間がもったいなって、もうほんまだから早起きするのが最近楽しみで、だから起きてその部屋掃除するのが日課なんで。まあ、10時ぐらいにはもう部屋掃除し終わりますからね、休みの日は。だから有意義に時間使えるじゃないですか。ちょっと時間割り立てよう。てかちょっと運動せんとね、最近横腹がねよくつるんですよ、ほんと。こう運動不足のいろいろこう調べるじゃないですか、ネットとかで。なんでつるんやろうなと思って、ほんなら病気か運動不足なんですよね。でおそらく僕は後者の方だろうなとは思うんですけど、ただ年齢も年齢なんで、もしかすると病気の可能性もなくはないなぐらいのところにたどりこう来てるんでね、一回ちょっと運動してみようかなっていうね、まあ1日1時間程度、まあ、走るなりしてみようかなと思ってる今日この頃でございます。まあ明日やってたらねえな、やってへんやろな。ようねそのなんかいろいろこう理由をねこうネットで調べていったらね、やっぱねその夜にね食べるお菓子、あれがダメらしいですね。もう暇あったら僕カラムーチョ食ってますからね、あの棒状のやつね大好きなんですよね。気ぃついたらもう食ってるんですよ。だからもう袋開けてるところはもう記憶がないんですよね。でお皿に一応入れるんですよ、小分けにしてね、全部いってもったらあかんから、ちょっと塩気も多いしけど、結局一日で全部いってまうんですけどね、皿に何回も入れ直すから、だから袋いっぱい あの一袋いってるのと一緒なんですけど、もう食ってる時僕白目向いてますからね、ほんまに。だから今日はもう食ってないですよ、まだね。食うかも分かんないですけど、だからその夜食をちょっとやめていこうと思って。で最近ほんまに太ってきてるし、ストレスなんやろなこれ。だから来週あたりちょっと痩せてるかも分かんないですよね、このラジオやってる時に。今でだい、まあ今多分ね71キロぐらいやと思うんですよね。165センチですよ、71キロでただのデブですよね。チビやしデブやし多分ハゲるし、やばいなこれ。ごきげんようさよなら。